今日恵みをいただく御言葉は頭突きの2章1節から3節です。
오늘은혜와주실하나님의말씀은룻기2장룻기2장1절부터3절까지말씀으로구약성경403페이지입니다구약성경403페이지
룻기の2章1節から3節ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち穂を拾い集めたが、それは図らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。アーメン。一言お祈りします。あなたの命の永遠のこの御言葉を預かるにあたり、今私たちを整えてください。命に豊かに預かることができますように、このしもべが分かりやすく、子供の手も分かるように、あなたの御言葉を届けることができますように、この唇を支配してください。あらゆるつまずき煩いを取り除き、まんべんなく語り尽くすことができますように、聞く一人一人の耳を清めてください。あなたの命を豊かに受け入れる土壌として、主をあなたが耕してください。この御言葉をもって私たちが豊かな命を得て、養いを得て、祝福の源となることができますように、主を助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。栄光の家系の女のシリーズ、ルツの第2回目ですけれども、前回はですね、ナオミについて、主に見てきましたが、そのナオミ、彼女が、いよいよこの故郷であるベツレヘムに10年ぶりに帰ってきたんですが、その久しぶりの帰郷は懐かしいというよりも本当に惨めさに満ちたものでした。10年前彼女が出て行った時、満ち足りておりました。そのナオミ、ヘブライ語では、ナオミは心よいという意味なんですけれども、でもその10年の間、彼女たちがその旦那さんが、その違法の国に行こうと言い出して、神様ではなくパンのいっぱいある国に頼りに行った。結果その旦那さんは死んで、息子2人も死んでしまい、そして自分自身とまた娘2人の、夫である、その2人の息子たちも死んでしまい、結局ですね、ナオミのもとに残されたのは、その ルツ、未亡人であるルツ一人だけでした。ルツ自身もですね、このイスラエルという国に、初入国をしたわけですけども、しかしその入ってきたその当初は、ルツは本当に一回の未亡人で、頼るところもなく、男でもいないし、で、ね、一度結婚して旦那さんに死なれて、本当にこれからどうしよう、頼りもない、財産も一切ない、一緒にいるのはただその傷ついて、もう何もする気が起きなくなってしまった年を取った舅のナオミだけという、 ですから、まあ、本当に人生を歩み出すにはあまりにも不利な条件が揃いに揃っている状況ですね。今私は、これこれのものしかない、今まで、頑張ってきたのに、でもそれは全部頓挫してしまった、人生詰んだ、もう先が真っ暗だ、まあ、そういうですね、人生がもう終わってる、まあ、そういう、言葉が、まあ、現代もあるんですけども、まさに、彼女たちはそういう状況でした。皆さんの中にもそういう人がもしかしたらいるかもしれないんですが、でもキリスト者の特権はですね、いかに人生積んでいても、いかに人生終わってる状況であったとしても、全てを支配しておられる主が共におられて、そしてその主により頼むのであれば、そこから V 字回復して、ね、祝福の源のような人になることができるんです。ルツはこの、ね、2章の時点では人生積んでる状況だったんですが、でも彼女は後にあの偉大な王ダビデ王を生み出すものとなり、そしてさらに後には全世界を祝福へと導くあのイエス・キリストの栄光の家系に名を連ねているんです。皆さんもイエス様を主とするのであれば、このルツのように、ね、いかに人生がどんな状況であっても栄光の家系に連なることができるんです。皆さんも今日は、このルツがどのようにしてですね、その栄光の家系に加えられたか、一未亡人、一外国人、一、ね、貧乏な男でもない、そういう女性がどうして栄光の家系に名を連ねていたか、まあ、そのコツを見ていきたいと思います。で、前回そのコツの一つとしてですね、栄光の家系に加わるコツとして一つのことを学びました。それは信仰告白でしたね。ルツは、遺書の方で、ね、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと信仰告白をして、そしてイスラエルの神に助けを求めてきた。こうしてですね、彼女はその救いのチケットを入手したわけですね。皆さんもイエス様を主と告白するのであれば、この救いのチケットを入手することができるんです。このルツたちは本当にこの時は大変な状況ではあったんですが、でもですね、どんな大変な状況であっても、もう信仰告白をして、そして主を主としてしまえば、あとはですね、主の導きがその人を導くんです。このルツたちもちょうどですね、その主の憐れみ、主の導きのもとにちょうど良い時期にですね、このエルサレム、あ、ベツレヘムに到着しました。それは大麦の刈り入れの頃でした。大麦の刈り入れの時期、その時にちょうどですね、まあ、この異邦人とかヤモメ個人にとってですね、恵みをいただくちょうど良い時期が、ちょうどその時期なんですね。すなわち落ち穂拾いができる時期です。落ち穂拾い、皆さん聞いたことありますね。あのミレーのとても有名な絵画、皆さん思い浮かぶと思うんですが、田園風景の中で婦人たちが、畑から何か拾っている、まあのどかな、そういう田園風景だろう、思われるんですけども、でも落ち穂拾いというその作業の実態はそんなに美しいものではないんです。これは神様の憐れみの制度です。つまり、ヤモメとか孤児とかみなしごとかですね、在留異国人とかそういう身寄りのない人たちのためにですね、あの畑を持っている人はわざと、その落ち穂を、例えば大麦を、刈り入れるときですね、どうしても、穂が落ちてしまいますね。それらは拾ってはならない。それらの穂は、孤児ややもめみなしごたちのためのものであるって、神様が憐れみの制度を制定されたんですね。まあ、今の日本は違いますね。本当に畑で収益を得たのであれば、どんな少しの その無駄も全部取りこぼさないように、いかに効率的に、いかに収益を自分のものとして他人に渡さないようにするか、そういうことで本当に弱い人たちは恵みのおこぼれに預かれない、というのがまあ今の状況ですけれども、でも当時のイスラエルは神さんがそれを許さなかったんです。わざとそのままにしておけ、それら孤児ややもめやみなしご、在留孤児のものである、また空の鳥、野の獣のものである、そういうふうに定めておりましたから、ですから本当に貧しい人でもまたその暮らしができましたし、野の獣もね、もう飢えて人間に襲いかかるとかそういうことはありませんでした。ルツたちはちょうどその落ち穂拾いができる時期に来たんですね。落ち穂拾いができる期間は限られております。ちょうど狩る人たちが借り入れをしてから、まあ、1週間2週間ぐらいしかですね、まあ、それができないんですね。だいたいもう2週間ぐらいになってしまうと野の鳥とか獣たちが来てそれを食べてしまうんですね。ですから本当に落ち穂拾いができる期間というのは限られております。彼女たちはそのちょうど良い時期にベツレヘムに到着しました。どんな困難な状況にの中にあっても主はタイミングを測ってくださり、皆さんがもう飢え死にしないで済むようにちゃんとですね、そういう取り計らいをしてくださるんですね。でルツは、ね、このナオミにどうか私を落ち穂を拾い集めたいので行かせてくださいと、義理の母ナオミに、お願いして、で母は行っておいで言うんですが、でもナオミはですね行くことはできなかったんですね。ナオミはもう10年前、ね、自分の畑をエリメルクの畑を、ね、旦那さんのエリメルク自身が刈り取って種をまいて、そうやって幸いに、自分の畑で食を得てたんですが、しかし10年後の今やその旦那さんは死なれ、そして自分自身はもう他人の畑に入って、他人が取りこぼした恵みを、拾わなくてはならない、そこまでに落ちぶれてしまった姿を友人や知人たちの目にさら、されたくなかったのかもしれないですね。でもルツは行きました。初めて入国するイスラエル、初めて神の国のその落ち穂拾いというその体験を彼女はして、そして、ね、モアブにはなかったその慰めのルール、いたわりのルール、それにすがって、とるもとりあえず落ち穂を拾いに行かせてくださいと言うんですね。そういうわけでこの、ルツはどこかの畑に行って、そして、そこで落ち穂を拾うことにしました。ナオミが育てたルツです。ナオミが信仰を継承してしっかりとイスラエルの神を信じる信仰を、それによって養われる術をルツに与えたんですが、でも今やナオミは信仰が萎え果てて疲れ果てて悲しみの果てに何もできなくなってしまっています。でも信仰によって育ってた娘がこうして助けてくださるんですね。本当に、一人よりも二人の方が勝っております。三つ寄りの糸はそう簡単に切れることはありません。一人が倒れてももう一人がちゃんと支えてくださるからですね。でルツは、その、まあ、ある畑に入って行ったんですけども、ね、彼女モアブ人です。イスラエルの人たちから嫌われている人、自分だけが外国人で、自分のことを嫌う、自分の国を嫌っている国に入って、しかも他人の畑に入り込んで、他人が取りこぼした落ち穂を拾い集める、それはどれほど勇気がいったことでしょうね。どれほど恥を、忍ぶ行為だったことでしょう。でもそれでも彼女は膝をかがめて落ちている落ち穂を拾い集めて、そしてその人の憐れみに、またこのイスラエルの神様の憐れみに 寄り添われました。皆さんも神様から恵みの落ち穂が皆さんの前に落とされている時があります。それにもしかしたら気づかない時もあります。落ち穂にまず気づくためには、ね、目を高くこんな ふんぞり返っていっては落ちている恵みに気づきません。恵みに気づくためにはまず低く減り下らなくてはならないですね。自分を高めているようでは落ちている恵みには気づかないんですが、でも減り下っている人は、ね、落ち穂がどこに落ちているのかをそれを見つけることができます。まずですから減り下る心、それが恵みを拾うためのまず第一歩ですね。また落ち穂を拾うためには、ね、こんな突っ立っていては拾うことはできませんね。自分から低く姿勢を低く膝をついて行かなくてはそれを拾うことはできません。神様が与えてくださった恵みもふんぞり返って、お神お前の方が俺の口に入れろとかそういうこと傲慢なようじゃ恵みは一切受けることはできないんですが、自ら神様の落としてくださった恵みに対して膝をかがめてですね、姿勢を低くするのであればその恵みを拾うことができます。だいたい困った状況に陥った時とかですね、俺はまだ大丈夫だ、ね、そんな人様の憐れみになんかすがれるか、俺はまだまだやっていける、そういうふうにですね痩せ我慢してそのプライドを高くしていると、そのプライドの方が逆に自分自身の首を絞めてしまうことになります。それでますますどうしようもない状況にまで陥っていってしまうことになります。そうやってね、俺はまだ大丈夫だ、そんな恥ずかしいことなどできるかってですね、そうやってやってるうちにどんどん恵みの落ち葉はですね野の鳥につままれていってしまいます。どんどんなくなっていってしまうんです。そしてね、武士は食わねど高用事みたいな感じでずっと 高ぶっていると、そう恵み拾える期限は過ぎてしまうんです。恵みには拾える期間があるんです。主から御言葉をいただいた時、それを受けてその通りに実行できる期間はあるんです。ある時を過ぎてしまうともうそれが実行できなくなってしまうね。最近民数記でそういう箇所を読みましたね。蒼天の礼拝では民数記してるんですけども、神様が、ね、あの山地を越えて行けって言われてる間に行っておけばよかったんですが、でもある時その民の不従順によって私はあの山地を登っていけないってあくまで主義主張して自分のそのプライドを押し通した結果、神様はもういいよ、もう行くな、もうその代わりあなたはあの恵みはいただけないよ、そういう間に合わなくなってしまう時が来てしまった。でもその最後通達がなされたイスラエルの民は後悔して、いややっぱ神様が登っていけって言われたんだからとりあえず行ってみようではないか、ね、もうその時を過ぎてしまってから、ね、本当にトンチンカンなことをして、でそれで、主の御心がないのに、もうなくなってしまったのに、賞味期限切れしてしまったのに、でもそれでもあえて登っていって逆に帰り討ちに遭う、まあ、そういう箇所が民数記にありました。賞味期限があるんです。恵みを拾える時期はあるんです。御言葉が示されて、そしてそれを聞いてそれを実行可能な時間が期間があって、そしてそれにはリミットがあるんです。ぜひ皆さんそのリミットを逃さないでください。賞味期限切れのものを食べたらお腹を壊してしまいます。それと同じようにですね、御心期限切れのことをあえて行おうとすれば逆に災いにあってしまうんです。ぜひ皆様、恵みには拾える期間があること、御心を行える期間があるということを皆さん覚えておいてください。主の恵みをいただくにはまず自分の誇り高ぶり自尊心とかはまず打ち砕かれていなくてはなりません。 主は憐み深いお方です。主は主からもし皆さんが懲らしみを受けたのであれば口を塵につけようという御言葉がありますね。愛歌の箇所、その御言葉の通り本当に主に対してその懲らしみを十分受けるべきです。このルツ記の時代のイスラエルの民はその懲らしみを十分受けた結果、ね、主が恵みを再び返してパンを与えてくださった。でもこのナオミとナオミの旦那さんのエリメレクはその懲らしみから逃げてパンに助けを求めた結果死んでしまいました。主からの懲らしみをいただいた時はそれを十分に受けるべきです。そして主がちょうど良い時に皆さんを高めてくださいます。そしてその試練を経て忍耐を経て主の懲らしみを経た後の祝福がそれはそうやすやすと取り去られるものではありません。皆さん自ら、信仰を下ろさない限りそれはずっと皆さんについて回る決して色褪せることのない祝福となります。ルツもですねこのイスラエルの民に加えられてそして、信仰告白によって、まずその神の民に加えられるそのチケットを手に入れました。チケット、皆さんも例えばですねパーティーのチケットを入手したら、皆さんそれを持ってるだけでパーティーに入れるでしょうかね。持ってるだけで、で2ヶ月ぐらい後にあそうだあのパーティーチケットを取り出してみよう、さあパーティーパーティー、あれパーティーどうしたのかな。パーティーにはですねチケットというものには期限がありますね。チケットにはその入手したからといってパーティーにそのまま自動的に天からパーティーが降ってくるわけじゃないんです。自ら行ってそしてその会場にチケットを渡して、ね、自分の足で入ってそれでやっとねそのパーティーチケットは有効活用できるものですね。天の御国も同じです。皆さんも信仰告白をして、ね、イエスは主ですと告白 しましたでしたら、そのまま天国が天から降って湧いてくるかというとそうではないんですね。この地上においては、困難があります。試練があります。それに対して しっかりと信仰をですね皆さん自身が働かせて動いて御言葉を元にした行動を起こしてそれで初めてですねその天の御国に入ることができるんです。ですから唇の告白だけでなく行いもまた必要なわけですね。本当にキリスト者の中にですねイエス様はどなたですかって聞いて主ですとか救い主ですとか、まあ、言う人はいるんですけども、でも、その人の行いを見てみると全然イエス様が今生きて働かれている気がしない、まあ、そういう人を多く見受けられるんですけども、皆さんそのようにですね唇と行いが剥離していてはダメです。ぜひ皆さんのですねイエス様を主としたのであればイエス様が主であるとのそのようにふさわしい行いをしてください。皆さんがお家に帰った後からが正念場です、ね、この教会から一歩出てああ生成したやっと世に戻れるぞ、さあ、パチンコだ、さあ酒だ、さあタバコだ、そういうふうにですねもう教会から出た途端に世の人と全く関係、違いがないようでしたらそれは信仰を働かせているとは言えないですね。皆さんはイエスは主であると告白したからには、皆さんのが教会から一歩外出た時でも家に戻った時でも、ね、仕事場でも共におられる主イエス様を恐れそのイエス様の御言葉に聞き従うその行動をぜひ皆さんも取ってください。ルツは信仰告白によって、ね、あなたの神は私の神ですと、そう告白することによって、ね、天国のパーティーチケットを入手したんですけども、で彼 女はどのようにしてそのパーティーチケットを使って、そして栄光の家計に加えられたか、行ったからですね。じゃあその行いとは何か、それがこの畑に飛び込むことであり、落ち穂拾いをすることです。ルツは思い切ってある借り入れをしている畑に、一つの畑に飛び込みました。そしたらそれはですね、計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであったと記されております。どういうことかと言いますと、ルツとナオミをですね、養ってくれる責任のあるのがそのボアズなんです。そのボアズの畑にたまたま飛び込んだんですね。ルツはそれとは知らずに飛び込みました。で、綿密に事前リサーチして、あのボアズという人、ね、ちょっと優しそうだし、お金持ちだし、ね、それでそこにね、ちょっと偶然を装って飛び込んでみて、あ、ボアズ様、偶然ですね、そういうふうに、ね、あらかじめなんか策略を巡らしたかというと、そうではないんです。世の中の人はそのように策略を巡らして、知恵を得て、ね、リサーチして、まあ、そういうふうにしてよりなんか人生を有利に進めていくんですが、でも神の国の民の皆さんはそこまでする必要はないんですね。図らずもですね、皆さんが成したこと、信仰を持って畑に飛び込むのであれば、本当に図らずもそこに助けをですね、不思議と用意してくださるんです。それは人間技ではないんです。本当に主の計らい、それを後になって思い返すと、とても人間技じゃない、ね、神様、あの時この布石を置いて、この時、ね、何十年も前にこのことをなそうとあらかじめご計画を立てておられたとしか思えないようなですね、神様、そういう計らいをされるんですね。人間の知恵と知識と計りごとを誠に主は超えておられます。ルツは思い切って飛び込んだ畑は、そこは図らずも彼女とそのナオミを養う責任のあるボアズの畑でした。これは単なる偶然ではありません。聖書にはですね、また皆さんの生活もそうかもしれませんが、本当に図らずもたまたま人がしたこと、ね、信仰を持って何かアクションをしたことが、本当にですね、図らずも主のその計画によって、まあ、ある時は国が救われ、ある時は家族が救われ、ある時はそこにおいて重要な伝道拠点として発展していた、そういうのが聖書の至るところにあります。皆さんの生活もそうですね。例えば、有名なダビデ、まあ、ルツのひ孫がダビデなんですけども、彼は、普段羊飼いをしていたんですが、でもいざという時、ダビデは信仰を働かせてですね、自分の何倍もある巨人、ゴリアテという巨人と戦う段になって、ダビデが、たまたま放った石投げの石がですね、そのゴリアテのちょうど急所に命中したんですね。ゴリアテは兜をかぶっていたんですが、この兜のところに隙間があってですね、まあ、見えるように、そこの隙間にその石が入って命中して、そしてゴリアテは一発でその石で倒れた。ダビデは羊飼いですよ。普段からですね、石投げの練習をなんか戦士みたいにですね、普段からそういう特訓をしていたわけじゃない。本当に主はですね、ダビデの信仰をつかみ、このイスラエルを恥ずかしめ罵ったこの無活霊の者は一体何者か、ね、それでダビデは信仰を持って投げた石が本当にもうたった一発で百発百中です。ゴリアテの急所に命中して、イスラエルを40日も罵って恥ずかしめた、そのゴリアテを一瞬にして倒しました。信仰を持って進み出て、信仰を持って石を投げた結果です。このように信仰を持ってですね、ダビデは石を投げた、その石が命中した。ルツは信仰を持って どこぞの畑に飛び込んだ。そしたらもう百発百中だった。皆さんも信仰を持ってアクションをしてください。主が、全能者が私たちを養ってくださるんだということでですね、それを信じて、とにかく家族のために、神様のために行動を起こすのであれば、神様は本当に不思議な導きによってそのような、救いへと導いてくださいます。でも思い切って、ね、畑に飛び込まない人には相変わらず何も起きません。思い切って石を投げない人には、ね、ゴリアテは倒せません。信仰を持ってまずアクションをすることが大事です、ね、手をこまねいていつまでもうだうだしていたら、もうそのゴリアテを倒せる期間は終わってしまう、ね、落ち穂を拾える期間はなくなってしまう。ですから恵みの時、祝福の今、皆さんは信仰の行動を取るべきなんです。ルツがこの時たまたま飛び込んだ畑はボアズの畑でしたが、このボアズという人はですね、本当に私たちの主イエス様を予表するような、イエス様の似姿のような人です。まあ、それについては次回また続きで見ていきたいんですけども、とにかく私たちもルツのようにですね、今までのその自分の行動パターン、自分の生き方、失敗してきた自分の反省のその自分の行動パターンを捨ててですね、御言葉に合わせて新しい人生に飛び込むのであれば、ね、イエス様を救い主とする新しい人生に飛び込むのであれば、皆さんもこのようなルツのように全く新しい本当に健やかな生き方をすることができるようになります。もうすでにイエス様を主としている方はそれを味わっていますね。主は本当に生きておられて、必要な助けを必要な時にですね、これでもかというぐらいに注いでくださるんですね。信仰を持って行動する人には天に宝が蓄えられており、そしていざという時にその宝が、貯金が下ろされて恵み深く導かれるんです。皆さんはイエス様を主としたのであれば、選ばれた種族、王族のような祭司、聖なる国民、神の民とされたものです。ルツも信仰告白によって、また落ち穂拾い、ね、畑に飛び込んで自らを低くしてへり下って、そして恵みを拾うことによって、この王族の家系に加えられました。どうか皆さんもルツのように信仰を持って一歩踏み出してください。毎日の営み、仕事に出かけるとか、家事をするとか、皿を洗うとか、学校に行くとか、そうした日々は落ち穂拾いのような毎日かもしれません。時に恥ずかしく、時に恥を耐え忍んで行かなくてはならないような時もあるでしょう。でもイエス様を主とするのであれば、その行く先々が神の国になるんです。神の国とは何も、雲の上にある、死んだ後に行ける、初めて生きるような世界、そういうところじゃないんです。神の国は皆さんのうちにあります。神の国はイエス様を主として、自分が主人であるその座を降りて、イエス様に主の座を譲っていくのであれば、その場が神の国になります。仕事場が神の国になる、学校が神の国になる、この試験は、イエス様、あなたの支配の御手にお委ねいたしますとお委ねすれば、その試験が神の支配領域、神の国になるんです。どうか皆さんは全てのことにおいてイエス様を主と認めてください。そうすればその方面がイエス様の支配が有効になる神の国の領域になるからです。そして神の国には恵みが必ず落ちております。落ち穂のように落ちております。それは へりくだったものにしか拾うことはできません。低く腰をかがめる、ね、人にしかそれを拾うことはありません。皆さんはイエス様を主としているでしょうか。アメン。それならば、ね、天の王国の永遠のパーティーチケットを入手しております。どうかそのパーティーチケットをですね、無駄にただ握りつぶしているだけで終わらせることがないようにしてください。それは有効活用してください。有効活用するにはアクションが必要ですね。そのパーティー会場に足で、ね、歩いて行って、それでそれを手渡して、そして中に入る。そのアクションとはすなわち信仰を働かせた行いです。皆さん一人一人の行い。聖書にはね、十分の一を捧げたら祝福されると書いてある。したら十分の一を捧げる行いをすることがパーティー会場に足を使っていくのと同じ行いです。父や母を敬いなさいと書いてある、書いてあるんだ、だったら、ね、父や母を敬う、その、父や母のための、プレゼントを買ってあげたり、あるいは肩を叩いてあげたり、そういう敬いの行動を実際に起こす。それが、天の王国のパーティー会場に足を運ぶことになります。御言葉が書いてあるから、それをその通り実行することがつまりアクションです。どうか皆さん、チケットを入手したら次は行動です。そこに行くこと、そのためには御言葉を守り行うことです。どうかそのようにしてですね、神の国に入ってください。神の国には恵みの兆がたくさん落ちてます。へりくだって低くなるものであればなるものであるほど、いっぱい恵みを、落ちている恵みを拾って、それでそれを家族のところに持ち帰って、それで養うことができたり、また皆さん自身、自分自身を養うことができるようになります。どうかルツのように落ち穂を拾って、恵みをいっぱい家族の元に持ち帰って、そしてこの地上において養われ、一切の不足がなく育てられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、私たちの前にあなたが恵みをわざと落として、そして拾いなさいと準備しておられることを感謝いたします。ただ私たちの心が高ぶっているのでしたら、それに気づくことはありません。どうかしよう、私たちはいつでもあなたにの御前に低くへり下って、高ぶる目を捨てて、あなたの恵みを感謝しながらいただく私たちでありますように。そしていっぱい恵みの落ち葉を拾い集めて、家族を、愛する人たちを癒しなることができますように。すでにイエスは主であるという御国の福音が伝えられております。どうかその福音をしっかりとこの口を持って信仰を告白をし、そして口で告白したからには行いも伴ってついていきますように。行いのない、実体のない信仰ではなく、実体のある、実りのある信仰でありますように。どうか一人一人の信仰生活を祝福して導いてください。恵みをいっぱい落としてください。たくさん拾うことができますように。そして一切の不足がなくなり、あなたにあって満ち足りたこの地上での信仰生活を歩んでいく生徒たち一同でありますように。この恵みに感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。